それでは聖書を開きましょう。本日の聖書箇所はルカの福音書14章の15節から24節になります。ルカの福音書14章15節から24節です。それではお読みいたします。ルカの福音書14章15節から24節。イエスと共に食事についていた客の一人はこれを聞いてイエスに言った。神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう。するとイエスは彼にこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。宴会の時刻になったので、しもべを使わし、招いていた人たちに、さあおいでください、もう用意ができましたから、と言った。ところが皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったので見に行かなければなりません、どうかご容赦ください。別の人はこう言った。5匹の牛を買ったので、それを試しに行くところです、どうかご容赦ください。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。しもべは帰ってきてこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒って、その主人に言った。そのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい人たち、体の不自由な人たち、目の見えない人たち、足の不自由な人たちをここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様お命じになった通りにいたしました、でもまだ席があります。すると主人はしもべに言った。街道や垣根のところに出て行き、無理にでも人々を連れてきて私の家をいっぱいにしなさい。言っておくが、あの招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいません。聖書は以上です。本日はこの箇所から神の熱心に応えるものとしてと題して御言葉を取り次ぎます。前回に続いてですね、今日は宴会の例えから神の招き、神の招きについて一緒に考えていきたいと思います。今日はある人が盛大な宴会を催し、大勢が招かれている、そんな場面になります。宴会に行く機会があまりない方もいるかもしれませんが、もう少しですね、馴染みのある言い方をすると、まあ、ホームパーティーとなるかもしれません。もしかしたらですね、この軽井沢ではよく開かれているかもしれませんけれども、まあ、友人や知人にですね、一緒に楽しもうよと招待してもらえたら、それは嬉しいことだと思います。たくさんいる人の中で、たくさん人がいる中で、あなたに来てほしいんです、どうかここに来てくださいと思ってもらえること、それ自体が喜びなんじゃないかなと思います。うちもですね、時々お客さんを食事に招くわけです。日程合わせて、その日を子供たちも楽しみながら一緒にこう準備をしていくわけです。しかしですね、時々やっぱり行けなくなりましたとなることがあります。体調が悪くなったとか、どうしようもない理由なら残念ではあるけれども仕方がないわけです。しかし面倒くさくなったからとかですね、後から決めた他の人との予定が、予定を優先していたらと、もしそうなってしまったら少し悲しい気持ちがするわけです。今日の箇所はですね、まさにそんな場面から始まっていくわけです。宴会に招く主人と招かれた人々とのやりとり。15節で、イエスと共に食事についていた客の一人はこれを聞いてイエスに言った。神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと。ここで急に一人の人が言うわけです。神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと。この発言をしたのは、前回の箇所から見ていくとパリサイ人とか律法学者です。これまでのイエスの話を聞いて、 自分は間違いなく自分は神の国で食事をすることができるんだ、大丈夫だと思っていた。だからこそ彼はそう言ったわけです。そんな彼にイエスはこう言われました。16節から20節。するとイエスは彼にこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。宴会の時刻になったので、しもべを使わし、招いた人たちに、さあおいでください、もう用意ができましたからと言った。ところがみんな同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったので見に行かなければなりません、どうかご容赦ください。別の人はこう言った。極引きの牛を買ったので、それを試しに行くところです、どうかご容赦ください。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。ここでポイントになるのは、ある人が宴会を開いていた、そして大勢の人を招いていたんです。そしてその招きを初めはみんな受け入れていたんです。行きますと言っていたんです。しかし宴会の時刻になって、しもべがもう一度招いた人たちを呼びに行くと、宴会に招かれていた人はことごとくその招きを断ったというところなんです。畑を買ったので見に行かなければなりません、どうかご容赦ください。極引きの牛を買ったので、それを試しに行くところです、どうかご容赦ください。結婚したので行くことができません。どの理由もですね、自分由来の都合です。畑を買ったから行けません。しかし畑を買ったからこそ、もうその土地は自分のもののはず、いつだって見に行くことができる。だけれどもその宴会に行くことをしない。次に極引きの牛、つまり5ペアの牛ですね。オスとメスを5匹ずつ買って、その牛たちがちゃんと働いてくれるかどうかを試さないといけないから、いけませんと断っている。そもそも宴会の日時は聞いているわけです。今それをしないといけない理由もない。それなのに、今それを試しに行くところですというわけです。とても自分勝手な言い訳であるわけです。最後に結婚したからいけないと断った人、これは実はですね、聖書に書かれていることを言い訳にしているわけです。申命記の24章の5節にはこうあります。お聞きください。人が新妻を迎えた時は、その人を戦に出してはならない、何の義務も負わせてはならない、彼は一年の間自分の家のために自由の身になって、迎えた妻を喜ばせなければならないと。しかしこれは今お聞きしてお分かりの通り、結婚した人が戦争に行くことから守るために定められた決まりです。戦争でも何でもないのに結婚したからいけませんというのは、何の理由にもなっていないわけです。自分勝手な解釈をして、そうやって宴会に行けない理由をこじつけているわけです。この3人に共通しているのは、最初は招きを受け入れていたのにもかかわらず、後から理由をつけて断っているということです。彼らはまるでこの宴会に行きたくない、そして行かないでいい理由を引っ張り出してきたかのようです。そのような結果をもってしもべは帰ってきて主人に報告するわけです。その報告を聞いた主人は案の定怒ってしもべに言うわけです。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい人たち、体の不自由な人たち、目の見えない人たち、足の不自由な人たちをここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、お命じになった通りにいたしました。でもまだ席があります。すると主人はしもべに言った。街道や垣根のところに出て行き、無理にでも人々を連れてきて、私の家をいっぱいにしなさい。言っておくが、あの招待されていた人たちの中で私の食事を味わう人は、ものは一人もいませんと。宴会に最初に招かれた人たちが、その招きを断った結果、違う人たちが宴会に招かれることになっていくわけです。その招かれた人たちというのは、 大通りや路地にいた貧しい人たち、体の不自由な人たち、目の見えない人たち、足の不自由な人たち。しかしそれだけでは足りなかったんです。それゆえに家の主人はさらに街道や垣根のところにいた人々を無理にでも連れてきて家をいっぱいするようにと言った。その結果、招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいないのだと家の主人はそう宣言するわけです。最終的にこの宴会に招かれたのは大通りや路地にいた貧しい人たち、体の不自由な人たち、目の見えない人たち、足の不自由な人たち、そして街道や垣根のところにいた人々。彼らは主人に使わされたしもべによって探されたんです。どこにいるのか、町の大通りだけではなくてその路地を探し、街道だけではなく道路に沿った垣根まで探した。それも無理にでも。これは無理やりとか力ずくでということではなくて、そうではなくて、こちらに来てくださいと説得して招いた、どうか来てくださいと招いたということです。ここに家の主人の熱心が示されています。何としてでも、何としてでもこの宴会に来てほしい、家をいっぱいにしたい、そういう熱心がある。ここで描かれる家の主人というのはもちろん神を指しています。そしてこの宴会へ招く熱心というのは旧約の時代からずっと続いているものです。神は神の言葉を預かる者たちを通して何度も何度も何度も何度も私のところに来なさいと、立ち返りなさいと招かれた。そしてさらにイエスがこの地上に来た時、来られた時、神の国の宴会へと招かれた時、応答するかしないのかということが問われているわけです。本日の箇所の貧しい人たち、体の不自由な人たち、目の見えない人たち、足の不自由な人たち、街道や垣根のところにいた人々は異邦人のことを指しています。神の民の外側にいた彼ら、しかし神の民とされていた内側にいたユダヤ人たちはこの招きを拒んだわけです。そしてこの大通りや路地の人々、また街道や垣根のところの人々が異邦人ということは、つまりは私たちのことです。神の民の外側にいた私たちがこの宴会に招かれた、それは神の憐れみ以外の何者でもありません。一方的な憐れみ以外の何者でもありません。けれどもその憐れみを私たちは憐れみとして大切に大切に受け取っているだろうかと問われるわけです。神の愛、憐れみにすっかり慣れてしまっている、忙しいから、気分が乗らないから、今は余裕がないから、もっともらしい理由を自分の中に見つけて招きに応えようとせず、他の人にこの恵みを伝えることもついつい後回しにしてしまう。気づけばあの宴会を断った人たちと同じような姿がもしかしたら自分たちの中にあるのかもしれません。神の憐れみを受けながら、神の憐れみを受けながら、その憐れみに鈍くなってしまう。それがさも当たり前かのようになってしまう。しかしそれでも神は諦めずに、さあおいでください、さあおいでくださいと 私たちを招いてくださる。 そしてその招きは今も続いている。だからこそ私たちは問われています。神の招きに応えるのかどうか。家の主人がしもべを用いて探されたように、神は救いを願っておられる。それも急いで。家の主人は宴会の席に集う人を集めることを急いだんです。ここにはこれまでも語ってきたように緊急性があるんです。なぜなら神の国の宴会はすでに準備されていて、もう始まろうとしているからです。だからこそ私たちも同じ思いを持ちたい。この主人と同じ思いを持ちたい。〇〇がありますと、〇〇があるからと宴会に招かれているのにもかかわらず断るのか、それともこれこそが本当の幸いなんだと、宴会に招かれていることが本当の幸いなんだと受け取るのか。いろんな言い訳をしながらイエスのもとに行くのではない。そうではなくて、しもべがなしたように大通りや路地に、街道や垣根のところに出て行って、貧しい人たち、体の不自由な人たち、目の見えない人たち、足の不自由な人たちに私たちは伝えたいんです。そして共に神の国の食卓につけるように、主の熱心を持って述べ伝えていきたい。なぜなら私たち自身が罪へ以前は貧しい人たちであり、体の不自由な人たちであり、目の見えない人たち、足の不自由な人たちであったからです。自分の好きなように生きていた罪ゆえに不自由なものであった。しかし神の愛ゆえに誠の命を与えられた私たちは、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと心から言える。確信を持ってそのことを言える。これこそが本当の幸いなんだと。この幸いを知っているからこそ私たちは出て行って伝えていくんです。ここに本当の幸いがありますと、これを知らないのは本当にもったいないと。これこそが人生を変える最高の良い知らせなんだと心から伝えていく。そうやってしもべが宴会に家がいっぱいになるようにと、そうやって連れてきたように、私たちも私たちの主人である神のもとに一緒に行きたいと願います。私たちに託された一つ一つの歩みを共に担いつつ歩んでいきましょう。お願いします。神様、あなたの皆を心から賛美いたします。今日もこのようにして共に御言葉を分かち合えたことをありがとうございます。あなたはいつも私たちを招いておられます。この主の熱心に私たちは応え続けることができますように。そしてこの主の招きが、主の熱心が、私だけではなくて私の隣人にもなされていることを、あなたのしもべとして伝えるものであれるようにどうか導いてください。私たちをどうか励ましていてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。